今日の山よも山話は、アイヌ駅山の会、山水山の会の荻野さんにお越しいただきまして、比叡山のきらら坂コースをご紹介いただいています。後半も荻野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先ほどは水の実大神の跡という ね、古戦場をご紹介いただきました。ここがちょっと平らになっているということで、
ちょっとね、盆地みたいになってましたね、
やっぱ戦いやすい場所ということ
も、ね、一息つけるところ
あるでしょうけれども、ここでじゃあ一息つかれて、はい、この後後半はいかがでしょうか。はい、
ほんでね、このきらら坂が登ってみましてね、あんまり人が登ってないんですよ。
あ、そうなんですか。人少ない、ね、うん、
ほんで、まあ、若いアベックがね、はい、ちょっと登るとき出会ったんと、驚いたときに、裏若い女性、外人なんですけどね、一人で降りてきましたよ。
そうなんですね。
やっぱり興味のある人はやっぱりこれ分かって選定して、
登ってらっしゃるのかな、
ね、
かもしれないですね。そうですか、まあ、じゃあそんだけ人が少ない、
寂しい
寂しかった残念ですけれども ね、はい、
それでね、この水の実大神跡から、はい、少し、まあ、盆地みたいになってましてね、はい、これを進みますとね、また難しい字のね、はい、石碑があるんですよ。
はい、何でしょうか。
これがね、常設結界跡碑、
難しいですね、
はい、ね、字読んでも分かりにくいでしょ、
はい、これは一体何なんですか。
ほんでね、常設とはですね、浄土とか静寂な領域という意味がある、はい、で結界言いますのはね、これ結ぶ界と書くんですけども、はい、
もう区切り境界線みたいな
境界にね、はい、仏道修行の妨げになるものの出入りを禁ずるという領域ということで、要はね、延暦寺の聖地に入ったことを示すんです。
なるほど、ここが結界だということなんですね、
は
い、
そう、珍しいでしょ
う。そうですね、あまり聞かないですけれども、
は
い、でも結界の跡ということなんですね、
はい、うん、こういう石碑ありましたけれども、はい、奥に踏み入れまして、
そうですね、まあ、修行ということで
修行、
修行ということで
、はい、そうしますとね、まあ首がコロンとしたお地蔵さんにね、石を乗せたような、
う、
地蔵像もね、はい、ちゃんと鎮座してましたしね。
なるほど、はい、首切り地蔵みたいな感じですかね。
よく分からなかったんですけどね、はいはい、そんなお地蔵さんも祀られてた、
はい、
でもうこの周辺はね、岩倉盆地という名前らしいんですけどもね、ここからあたこ山の眺望が眺められたりですね、はい、で急登が始まるんですけども、やはりそのえぐられた山道という山道がね、続くのと、はい、倒木、
ずっとここもやっぱり多いんですね、倒木が
ずっと続くんですよ。
そうなんですね、なかなか大変な道ですね、はい、はい、
であと紅葉樹林帯に入るんですけどもね、まあ、一部感激がありまして、
はい、
京都市街地を望むということもできましたね、
はいはい、なかなか眺望のないコースなんですね。
です少ないんです。
少ないですね、まあ、両側が、ね、花崗岩ということ で、
そうなんです
ね、なかなか見られないということですけれども、はい、だからこそたまに見られるとやはり嬉しい、
そうなんです、ね、
ものですよね、はい、そしてじゃあ、はい、ちょこちょこと眺望を見つつ、はい、また、
はい、
急登を登っていかれるということですね。
で、はい、樹林帯の中に入りますと、これも山頂近く、うん、もう、はい、8合目から9合目あたりでしょうかね、うんうん、
はい、
木段が続くんですね、もう、はい、きちっとした木段が
もうできてるんですね、
整備されと、
うん、
ところがね、
ええ、
もうアイスバン凍りついてるんです。暑いんですよ、それでも結構。
そうなんですね。あら、
でアイゼン持てないでしょ、だからヘペリオシというんですかね。
あ、そうですよね、
ここは慎重に、
はい、
はい、 登りましたね、
はい、あの土の上よりも割と木の上とか石の上の方が凍ると滑りやすいですよ ねまさかこんなに凍ってるとは思ってなかった。
こんなところでね、うん、これの氷結してるなんて、ね、思いもよらん、
特に今年は暖冬だったので、ね、まさか雪もっていう ね、ないかなっていう感じで行かれたかと思いますが、
やっぱし立地条件でしょうね、北側であるとか、日が差さないとかいうことでね、ちょっと驚きましたね。
じゃあここは慎重に、
そういうスリルを味わいながらですね、であと登り詰めますと、はい、神明岳いまして、はい、あの数字の4と明るい、はい、それから額ですね、うん、これ830メートルに到着いたしました、
はいはい、双方のうちの一つということですね、
は
い、で
ここにはね、うん、あの広場がございまして、ここからも眺望が、はい、楽しめるんですけども、数多くの地蔵さんがね、小さい地蔵さんがスーッとこう、うん、並んでるんですよ、
はい、可愛らしいですね、
可愛らしいね、思わずちょっと写真撮ってみましたけどね、はい、でもうここからほどなくね、指名だけ、これバスターミナルがありましたね、
はい、バスターミナルということですから、ここは本当に観光客の皆さんもたくさん来られる場所、
ほんで同時にあのガーデンミュージアム比叡いうのがね、あのこういう施設もありましてね、
はい、割と若い女性に人気の、ね、そうですね、スポットですよね、
は
い、
でここからは、はい、あの琵琶湖の方の展望もありますし、うん、いいですね、反対側の京都側の展望も眺められると、いうことで、まあ、ここでね、ちょっとランチ、
あ、はい、ここで休憩を取られて
休憩をいたしましたけども、はい、実はですね、佐藤さん、バスターミナルがあるからね、うん、バスで帰る手もあるよという話を聞いとったんですけども、バスもそれから野生を降りるあのケーブルですか、
A 山ケーブル、
A 山ケーブル、これもね、冬の間はね運休なんですよ。
そうなんですね。
そうです。
あら、
だから全くこの広場もね、あの人影が少なかったですね。
そうですか。じゃあバスで帰る手立ても冬の間はないということなんですね。
ケーブルもなし、
ケーブルもないということですね。なるほどなるほど、はい、まあ、じゃあちょっと閑散としたところで、
閑散とした、
はい、お昼休憩
でこういうことでランチしたのは、やっぱ寒かったですね、
うん、2月ですもんね。風を遮るものとかないですかね。
で、当然ね、うん、バスターミナルから小屋がありましてね。
あ、なるほどなるほど。
いや、はい、うどんの看板がかかっとんですよ、うん、うどんそばね、ここであったかいそばが食べられたなと思ってね、はい、もうつくづく思いましたよ。
やはり休園だからそれもなしになったんですね。ちょっとそこも残念ですね。
ほんでね、この、目の前がね、はい、大比叡、
はい、
あの最高峰ね、比叡山の最高峰、
はい、
843メートルがもう目の前にあるんです、
はい、先ほど指名だけが830メートルとおっしゃいましたから、
そう、
本当すぐ
すぐ
すぐ、高さ的にはすぐですけど、距離的にもすぐ、
距離的にもすぐ、
そうなんですね、ね、はい、
でも難なくね、これ登頂して、まあ、一等三角点がございますが、はい、やっぱ周りがね、ヒノキの林でね、うん、全くここは展望ないんですよ。
そうなんですね、
山頂の魅力が、
ね、まあ、ちょっとなかったです、まあ、その手前で楽しむという感じですかね。
そうなんです。
はい、
でここからですね、うん、大比叡からは今度は直進しまして、うん、NTT の電波塔を通ってね、はい、西御琴院道というお寺へ降りてくるんですよ、うん、
はい、
でこれは西 の尊敬の尊ですけどね、うん、これ御琴と読むらしいんですね。でここにはね、朱色の鳥居があるんですけども、うん、その中央にかかってるのが無道谷寺という名前が書いてありましたけども、うん、はい、やはり無道はやはり不動産を祀ってあるということで、うん、まあ、行者のね、はい、守護神というような意味合いがあるそうですね、うん、
はい、
でこれを通り抜けて階段を降りますと、坂本ケーブル、ね、比叡山駅に、着きました。で今までの登ったことないんですけども、駅舎の2階登りますと展望がよくてね、あの北側にはやっぱり平山系、で正面には琵琶湖という
眺
望があったと。
であ
とはこの日本一長いケーブルで降りたんですけども、あの岸本さんですね、マチコさん、前はねここ歩いて降りられたいって聞きました、
ケーブル乗らずに歩いて乗らずに、JR 坂本まで。
これ谷がね、あの案内もありますけども150メートルと深い谷もあるんですね、その脇をねなんか2時間ほどかけて降りられたり。
大変ですね。
私たちは
ケーブルに乗られて
降りました
、そうなん
です。で降りて後、ね、あの JR、比叡坂本駅から帰ってきたわけです、このホームでもね、やはり近江富士と呼ばれる、三角錐の三上山、これがね眺められましたね。
そうですか、いいですね本当に。こっちのサイドは景観がいい。
そうです。これも佐藤さんの説明で、そう
でもすごく形は、ね、いい山ですよね、三上山もね、
で冒頭言いましたようにね、もう坂本で、蕎麦食べと言っとったんですけども、岸本さんがね、大阪で、天禄で、いい寿司屋があるんですよということに、賛同いたしまして、蕎麦は諦めて大阪で寿司を食べて帰りました。以上でございます。
最後まで美味しい、ね、ということで、本当にじゃあ歴史も、ね、このきらら坂コースも堪能して、ね、帰ってこられたということで、
魅力あるコースですのでね、皆さん季節を通してね、また挑戦していただければいいんじゃないかなと思います。
わかりました、ということで今日は荻野さんに比叡山のきらら坂コースをご紹介いただきました。荻野さん今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、山よも山話のコーナーでした。